どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。さっきまでねちょっと寝てたんですけれども、なんかすげえ嫌な夢というか、高速道路の入り口で僕が前の車に追突してしまう夢を見ていましたね。かなりこう具体的な、まあ支離滅裂ではあるんですけど、夢だからだけどね、なんか結構具体的な感じでしたね。その前に何かね、撮影か何かで海の方に行った、それは なんかねどっちかというと爽やかなエピソードだったんですよ、夢の中でね。その後帰り、自分の車で一人で帰っている模様で、高速道路の前に自分と同じ車エスクードが走っているような感じだったと思うんですけど、で合流するのに加速したら前が詰まっていてガンって当たっちゃうと。で高速道路のこう速道に寄せて警察を呼んで、なんかね、鈴方っていう、入り口なのかな、よくわかんないですけど、鈴方、鈴の方と書く地名なんですけど、起きてから調べたらそんな地名はどこにも存在しませんでしたが、鈴方というインターチェンジで事故が起きましたっていう、警察に電話したら、今から行きますだけじゃなくて、まずその警察の電話の先の警察の方に、説教をされてですね、あなた免許取って何年ですかとか言われて、そんなことを言うわけないんですけどね、考えてみたらね。したらなんかあの事故ですかって言ってきてくれる人がいるんですけど、一般の道じゃなくてさ、高速道路乗ったところだから、そんなもうみんな寄っちゃダメなんですよね、人が寄ってきちゃダメだしね。で、なぜか止めているところにある建物から車が出てきたりして、いや高速道路だから横に建物とかないんですけど、建物から車が出てくるので避けたりとかしながらですね、でまあ突っ込んであったなぁと、自分と同じ車だったはずなのに気づけばですね、同じエスクードなんですけど後ろがトラックになっててですね、あかっこいいな、エスクードトラックなんてあるんだとか思いながら、まあそのあたりからどうも疑わしいなと寝ながらですね、夢っぽいなと思いながらいるんですけど、結局もうこれは夢だぞってなって、起きるぞってなって起きたので、その後どうなったかまではわかりません。とりあえず前の僕が当たった方の車の運転手の方はすごく優しい感じのおばさまでしたね。まあ僕と同い年か少し年上ぐらいのおばさまで、あらあらあらみたいな感じでね、じゃあ警察に電話します、はいお願いしますみたいな感じで電話しまして、でもまあ夢で良かったですけれども、やっぱり事故を自分で起こしてしまうっていうもう状況というのはやっぱ嫌ですね。嫌だわ。すごく嫌な感じです。正夢にならないように気をつけて運転したいと思いますけれどもね。まあやっぱり夢ってなかなか僕覚えてない方なんですよ。すごく覚えている人っていうのもいると思うんですけど、僕はこんなことがあった風っていうのを、あ、今の夢こんなだったなと掴みに行くとファッと消えるみたいな感じ。なんか苔のふんわりした、まあ言ったらイメージですけど、例えば豆腐みたいなものがあって、あ、この豆腐の本当の具体的な形は四角じゃなかったんだけど、こうふわっとイメージとして豆腐があると。で、掴みに行ったらぐちゃっと崩れても離散してしまって、でその前のイメージさえも忘れてしまうっていうのが僕の夢の感じなんですよね。だからこんなに具体的に覚えてるのは珍しいんですけど、まあこれをよく覚えている原因は、これはラジオで喋れると思ったからかもしれませんまあでも長かったですね、僕の中ではね。なんかでも夢ってこんだけ具体的な5分10分の夢を見たような気がしていても一瞬だったりするらしいので、まあ人の脳というかそういうものの不思議さはあるんでしょうね。なんかね、 なかなか不思議なものでございました。とりあえず、事故らないように頑張ってやっていきたいと思いますけれども、ほんとね、もらい事故でさえしんどいですからね。僕が起こした事故じゃない。向こうから当たってきた事故っていうのが去年の夏ぐらいにありましたけれども、あれもめんどくさかったですから、自分で追突するとかもう最悪めんどくさいんでね、もう長らく自分からの事故っていうのはやらかしてませんけれども、前の車では一回もないんじゃないかな。ないですけれども、本当に事故を起こさないようにね、楽しく車を運転する、そういうライフを生きていきたいなと、そう考えております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、ここから今週もスタートです。3月後半から4月の前半、この間までね、超絶忙しくしておりましたけども、また暇な日々が帰ってきたよって、今週からね、まあ暇なんですよね。5月もあんまり決まってないですしね、仕事ね。いやー、もうバランス取ってほしいですよね。ギャーって忙しいじゃなくて、ふんわり忙しいのをずっと続けていきたいんですよ、僕としては。そうはいかないんですね、世の中ね。ふわーっと忙しく、ふわーっと生きていきたいんですけどね。かといってギュッと忙しくてパッと暇になったとって、どっかに出かけたりする余裕はないわけですよ、こっちには。本当に、いや、もう2日空いてんだったらどっか出かけてこようかなみたいな感覚にもう本当ならなくなりましたね。昔はあったんですけどね、一人でどっか出かけるとかいうのもなく、まあ家でもやることいっぱいありますからね。本来は動画の編集とかも溜まってるやついっぱいやらなきゃいけないのに、結局 TVer で、日本行きたい人応援だとか見ちゃうんでね、私が日本に住む理由とか見ちゃうのでね、ユーは何しに日本へとか見ちゃうのでね、全部テレ東の外国人番組じゃないか。でもそんなのばっかり見ております。まあ他のものもドラマとかも最近見ているものもありますけども、そういうものを見るので、編集する手はどんどん遅くなるという、もう悪循環ですけれども、やっぱりインプットもないとやっぱりやっていけないのでっていうところはありますけれども、まあこのギュッと忙しかった日々のラストが、まあラストっていうか、また忙しい日々は来るのかもしれないですけれども、この間の忙しい日々のラストがこの間の土曜日だったんですけれどもね、金曜日大阪でスタジオの仕事がありまして、スタジオの仕事が終わったらそのまま車がその局の前にやってきて、そのまま乗せられて、ドナドナされてですね、愛知県まで行き、で、愛知県で泊まって、次の日、まあ、スポーツ中継の仕事だったんですけれども、まあ、もちろん、予報が出てたので分かってたんですけども、一日雨なんですよ。もう全国的に一日雨だったでしょ。もうすごかったですね。朝から終わるまでずーっと雨降ってましたね。で、僕は、まあ、外にいなきゃいけない仕事ですので、雨に打たれながらやる仕事なのはもう最初から分かってたんです。ね、もう覚悟を持って行ってたんですけれども、本当にやばかったですね。もう、びしょびしょ。まあ芝の中に足を踏み入れなきゃいけなかったりするんですけれども、まあ自分の車で行ってたりすると 長靴とか持って行きますが、なんせ電車移動でスタジオ仕事してそのままドナドナなので、ちょっと長靴を持っていくこう労力が惜しまれて持って行ってないわけですよ。だから普通のスニーカーで、少し前の仕事でカッパを着てて、カッパのズボンのお尻がビリッと破れてしまいましてね、それから次のカッパを買わなきゃいけないなと思いつつ、結局購入していないので、下も普通のズボンのままなわけですよ。上のカッパを持っていきました。荷物にもぎゅうぎゅう詰めて持っていきましたけども、ズボンは普通のズボン、靴は普通の靴ということでですね、もうぐしょぐしょですよ、本当に。ね、試合が始まってたら、まあ2時間弱ぐらいずっと出っ放しですから、途中トイレも行けないんですね。そのままずっと寒い中いたら、やっぱり尿意を催しましてね、おしっこしたいなとか思いながらずっとやってるんですけど、どうせ濡れてんだからもうこのまましてやろうかと思うぐらいの気持ちっていう話をしたら、お前そんなんしたら絶対車乗せへんからなって言われましたけど、いや、してないですからね。実際はしてません。してやろうかなまでは行きましたね、でもね。まあでも爆発するぐらいの匂いではなかったので我慢はできたんで、終わってすぐトイレに行って、で雨びしょびしょの中、まあ片付けもあるわけですよ。で片付けが終わって、でそろそろ荷物を乗せて帰ろうかっていう時に、雨が小康状態に、止んではないですけど小康状態、その小康状態のままずっと一日やればここまでじゃなかったのになとは思うんですけど、ただね、水たまりとか芝の部分とかはまあどうせぐっしょり濡れているので無駄なんですね。結局ね、足を踏み入れた時点でもうびしょびしょなんで。いやー、本当にまあ、ああいう仕事っていうのはまあ、定期的に訪れるんですけど、一日濡れなきゃいけない仕事っていうのはね、それにしても条件が悪かった。長靴もズボンもない。まあ、あってもね、結局汗かいて濡れちゃったりとか、蒸れて濡れちゃったりとかあるんですけれども、まあでも、直接濡れるよりはマシなんですね、あれね。靴も靴下もぐっちょぐちょで、で着替えることなく大阪に帰ってきたんですけれども、東京に住んでる大学時代の先輩がですね、出張で大阪に来ると、で土曜日の夜大阪に着いて日曜日のお仕事らしくて、ならまああれだったら新幹線で新大阪に着くんだったら新大阪で飯でも食いましょうやってなりましてね。で僕ら昼の試合だったので、終わって帰ってきたら6時ぐらいだったんですね。でもう6時半ぐらいには新大阪に到着いたしまして、でも先輩来るのは8時過ぎぐらいですから、あ、わかりました、ちょっとカフェにでもいときますわっつって、カフェに入ってパソコン広げて作業をする前に、ちょっとトイレに行きましてね、そのトイレの中で全身お着替えをしましてズボンはね、まあまあそこまでびしょびしょに、パンツズボンはね、びしょびしょにならずに済んでいたので、結局はまあ車で帰っていく間にある程度乾いたっていうのもありまして、で靴下と、シャツを着替えてカフェに行ったんですけど、やっぱりね、スニーカーがぐっしょぐしょなので、靴下はね、変えても無駄なんですね、これね。浸透圧ですぐぐちょぐちょになりますから。靴が乾かない限り、靴を変えない限り無駄なんですけど、まあでも靴下を変えて、多少、爽やかになりつつ、串カツ屋に行って、休校を温めながら、まあね、一応メディア関係の仕事をしていて、でも僕とは全然、違う方角の人なので、まあ、お仕事の話も交えながらね、楽しく仕事の話とか、昔の話とか、先輩の話とかしながら、2時間ぐらいですか、 過ごして帰ってきました。いやーもう帰ってきたらヘトヘトでしたよね。先日、まあまあ朝早く出てスタジオ仕事やって、その後連れて行かれて、まあ最近ね、みんなでじゃあ飲みに行こうぜとかいう雰囲気がないので、みんなそれぞれバラ飯ですから、僕も結局ね、飯屋に行こうと思ったら2つぐらい振られて、結局駅前にある惣菜屋で買い物をして、ホテルの部屋で飯を食ったんですけれども、だからその分遅くはならないんですよね。飲みに行こうってなるとそこから3時間4時間とかになって、せっかく早く着いたのに、結局翌日早いのに、まあまあ遅くまで飲んじゃうみたいなことがあるんですけど、それはなかったからね。大丈夫ですけど、ちなみにだってあれですよ。僕ら夕方ぐらいに、出てるから、7時ぐらいには着いてるんですよ。そこの愛知県に。ところがもう一個別のスポーツ中継終わってからの班がいて、そこはね、まあナイターだったので、到着したらね、午前1時だったらしいですよ。かわいそうに。翌日その前日スポーツ中継から流れてきたスタッフの大先輩にですね、昨日何時ぐらい着きました。昨日っていうかもう1時やったな、みたいな。ご苦労様です。以外の言葉は出てこなかったですね。いやーもう、あんなの流しちゃダメですよ。そして大雨ですからね。いや、だからやっぱりね、まあ、仕事大変ありがたいですし、もちろんできることは雨だろうが何だろうがやらせていただくんですけれども、まあ、やっぱりしんどい。で、その後さっさと帰ればいいのに先輩と会って飲んだりした分もあって、楽しかったですよ。もうそのしんどさが払拭するぐらいその瞬間は楽しかったんですけど、帰ってきてからがもう泥のようでしたよね。もう泥のよう。ただね、もうそれ以降仕事がないので今週はすっかすか。まあでも週末にパパッと仕事はあるんですけど、レギュラーじゃないやつがね。まあまあまあすっかすかで休みが多いので、まあ、リフレッシュはしたいと思っております。リフレッシュできるかな？気分的なリフレッシュ、レフ、言えてない、リフレッシュをなんとかしたいと思います。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。折々の木。佳境にまだ入ってないですね。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週の折々の木は僕の歴史小説館ということで、歴史小説をたくさん書いていた吉川英治先生の歴史小説館とはどんなものか読んでいきます。実は歴史そのものが生き物である。捕捉しがたい生命のものだ。 歴史小説作家は木の枝からぶら下がって水面の月を捕まえようとする、あのモッケイザルの絵みたいな意欲を企むものと似ている。でなければ、土中の白骨へ事故を輸血しようと試みる無謀にも似ていよう。厳密に言えば、そんな仕事は我ながら時々気恥ずかしい。歴史の本当はわからない。それは誰も感づいてしまっている。ここ数年の時局や世界観が教育したのだ。物を考える階級の施策ではなく、巷の常識になってしまった。じゃあ、どう扱うと何を書こうと勝手か、そうはいくまい。江野剣士が演じる場合は、正直にナンセンスを看板に上げている。作家が歴史めかした題材を掲げて、無責任な仕事場とするのは許されまい。その国の歴史はその国の国民が所有者なのだ。人間技の過去をくだらなく引っかき回すのは人間自身の冒涜でもある。悪結果を恐れないわけにはいかない。と言って誰にも歴史小説はこうあるべきだなんていう企画は定義づけられもしまい。僕の場合は僕の歴史観と仕事の仕方というだけでしかない。反省の文学だということは宮本武蔵の頃に言った自分の建前である。時々古い鏡に自分の今日の顔を映してみる。というのが今も変わっていない気持ちである。やってみたまえこれを、俺は俺の顔を誰も知り抜いているつもりだろうが、思いがけないシミだの、いつの間にかできている小じわだの、二日酔いの白目の濁りだの、いろいろなものを新しく発見するものでもあるから。そしておかしいことなんだ。自分の顔というやつは、ついに自分で本当の評価も本当の見方も一生できないでしまうらしい。こういう情けないやつが歴史の意欲を、歴史小説を書こうと言うんだから、実際、モッケイザルのあの格好を自分の仕事の風刺画みたいに思わずにはいられなくなる。しかし、史学者の歴史もまたのんきすぎる。実証の学問以外一歩も出ない。余白は永遠の余白としている。文芸視野からもどかしく、疑わしく、立ち入りたくなる衝動がうずくのは当然だ。これへの意欲は歴史の所有者たる民衆の欲求でもある。僕は多少その代行者をもって任じないでもない。やりがいといえば、その意味でも熱情はかきたてられる。石川達三氏の風にそよぐ足は現代小説ではない。だが、段和夫氏の石川五右衛門が歴史小説かといえば、大きに違う。歴史観というものに現代人はまだぼんやりとした概念しか持っていないようだ。歴史とは常に今日のことである。あなた半島から帰ってきた人々には、ついこの7月上旬がもう遠い歴史の日であった。小さい事故の身辺は平凡無意な機能であっても、世界の機能は刻々大きな歴史を歩み去っている。歴史小説とは遠い近いの問題ではない。したがって、すぐ今日に直結し、明日への生命に何かを作用していくもの。でなければ意味はないと思う。資料や史実の問題など、まず人それぞれな歴史観から始まっていく。作家自身の態度により、ここで複雑な諸問題が生じてくる。僕の場合を一言に言うなら、僕はかつての史学者たちの何世紀にもわたる治療の結晶である歴史というものに大きな尊敬を払う。しかし自分の仕事上の参考までにである。不遜な言い方かもしれないが、僕は歴史家を超えた歴史家にもなって、歴史小説を書きたいと思っている。何しろ問題は大きすぎる。編集者から言われた4枚程度では書けもしない。はい、ということで、まあ珍しく先生の本当の仕事についての熱い文章ということで、先生こういうのたくさん読みたいですね。熱いな、すごく熱いですね。いや、最近で言うと坂本龍馬という人物がですね、まあ、歴史上ものすごく持ち上げられていると。 でも考えてみたら、よくよく調べてみると大政奉還はあの人がやったことじゃないし、なんかこういろんなことをまるで彼が奔走してやったとされてることは全然違うのではないかという、いわゆるその歴史を調べている人たちの言葉という。で、今の坂本龍馬像っていうのは誰が作ったかっていうと、司馬太郎先生の龍馬が役なわけですよね。で、龍馬が役、僕も前回読んだかな、まあ結構言う子供の頃にね読みましたけど、まあかっこいいわけですよ。かっこ悪いまでも含めてかっこいいわけで、そういう人を元にした、坂本龍馬好きである武田鉄矢さんが今度は大井龍馬という漫画の原作を書いたりして、で、まあもう大井龍馬なんかよりも前に、ずっと前にね、坂本龍馬っていうのは本当に歴史的に重要な人物とされていたわけですけど、司馬太郎さんのおかげで。考えてみたら、ただ脱藩して、なんか自分勝手に船買って、まあ、亀山社中とかね、そういうものを作った人だと。で、海援隊になっていくわけですけれども、まあ、一兵卒みたいな人だったのではないか、みたいなことが今は語られているんですけど、まあ、歴史小説的な坂本龍馬が好きな人は、それいくら言われても、俺の坂本龍馬像は揺るがないんだということなんだと思うんですよ。いや、あの人別にそんな大した人じゃなかったんですよって、武田鉄矢さんにいくら言ったって、聞かないと思うんですよね。で、宮本武蔵像も、まさに先生が書いた宮本武蔵が、まあ、ベースになっていて、歴史的な、その史実的なものよりも、その小説で肉付けされた、まさにその余白の部分は何も書いてない、まあ言ったら棒人間みたいなものだった歴史観の中で、歴史小説が肉付きをして、こういう格好をして、こういう髪型で、そして、こういう刀を持って、こういう戦いをしたっていうのをね、歴史小説が歴史を作っているわけですよ。だから、これが難しくて、史実と歴史小説の狭間で、史実がこうだったっていうのを今言って、役に立つのかって話なんですよね。武市半平太像を一切りで見た人と、坂本龍馬の他の映画で見た人、例えば龍馬暗殺で見た武市半平太像と、一切り伊蔵だってするんですよ。一切り伊蔵っていう、その名前だけがあれしてて、一切りという映画がありましたが、勝新太郎さんのね、そのイメージなのか。で、その時にですね、坂本龍馬役を石原裕次郎さんがやってたんですけど、もうね、ボスなんですね。その時にはね、若い頃の痩せた石原裕次郎さんではなく、恰幅のいい、もう太陽に吠えるのボスな感じの坂本龍馬なんですよ。すると、もう僕たちの持ってる坂本龍馬像で見ると、こんなの龍馬じゃねえよってなるわけ。でも、それも一つの肉付けの仕方だから、まあ、いろんな形があるんだろうなと思って、どれが正解か、どれを正解とするかっていうのは、もちろん歴史学をやってる人にとっては、そんなふざけたことをやめてくれとなるのかもしれないけれど、でも、僕たちの歴史観、歴史小説観、歴史映画観の感じでいけば、そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。例えば坂本龍馬像が福山雅治の人だっていると思うんですよね。僕は武田鉄矢の坂本龍馬が一番印象に残ってるけど、僕の坂本龍馬像は武田鉄矢さんではありません。だから、自分の思う 坂本龍馬像、宮本武蔵像、そういうものっていうのが、その人の中の正解でいいんじゃないかなとは思いますけどね。それぞれの考え方があるでしょうし、なんせ僕たちは史実を調べて、それを学問として捉えているわけではないので、そういう人との切り分けで歴史小説というものがあって、そういう人が作った肉付けをしたものが一人歩きしていく。まあ実際、宮本武蔵も、その時に書かれた小説から、そのイメージで作られている部分がやっぱり映像作品とかね、あると言いますし。だからそれで、歴史的に正解かどうかはともかく、それを捉えた人たちの中ではそれが正解になっていくんじゃないかなと、そんな気がいたします。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまででございます。来週はですね、歴史上の人物あれこれということで、歴史のお話続きます。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでね、今週も終わりに近づいております。今日はね、口の中、口内炎というか、舌をね、昨日だか一昨日ぐらいに噛んじゃったみたいで、ずっと痛いんですよね。で、口がうまく回らないというか、喋りにくいんですよ。で、普通の喋りはまだいいんですけど、朗読はね、すごくしんどくて、なんか、いつもと違う噛み方をするので、本当に噛むっていうのは、本当に舌を噛む、実際の噛むですからね。めんどくさいわ。なかなか治らないんですけれども、質問箱が一つ届いておりますよ。久しぶりですね。このところドラマブラッシュアップライフに登場する福ちゃんの代表曲である I Love You が世界を救うという歌が頭から離れません。つい I Love You が世界を救うと口ずどんなメロディーだっけなしかも正解のメロディーがわかんないんだよね。あの染谷さんめちゃめちゃ下手に歌ってたから。大魔王さんもつい口ずさんだりはしていませんかということなんですけれどもね。僕本当にね、メロディーをちょっと忘れてしまったんですけれども、むしろブラッシュアップライフで言うと、僕の中ではずーっと粉雪が流れてますね。あのね、あの同級生のなんていう人、役者の名前もあの役名も覚えてないですけど、粉雪っていうのがね、あの、断ることに頭の中に出てきますね。口ずさんではないですけど、頭の中に出てきます。いろんな、その、ね、今応援しているアイドルの曲とかが一日中流れている合間に急に粉雪っていうのが出てくるので、あの、困ってる部分ではありますよね。いやー、だからドラマ、やっぱり影響力あるんだなと思って。まあ、ブラッシュアップライフロスっていうのはある程度あるんですけれども、でもね、あの、ブラッシュアップライフって、終わり方がまあ見事というか、まあ続きを感じさせないものじゃないですか。普通その恋愛ものとかだったら、その後どうなったんだろうとか、あの子はどうなったんだろうとか、もしかしてこの後別れたんじゃないかとか、想像させる何かを持ってるけど、あれだけ繰り返し同じところをやり続けた後、最後ハトになったわけだから、あ、見てない人ごめんなさい。あの、これから見る人ごめんなさいね。最後ハトになるというところまで、見事にきっちりワンパッケージで終わってるから、実はそんなにロスらないんだなという気がしますよね。いやー、あんなものもう一遍見たいなとか、すごいな、すごかったなと思うし、またアマゾンプライムとかで見れるならまた見たいなとは思いますけど、見事なフィンをやって抜けたというところではすごかったなと思いますね。例えば戦って って大きな悪をやっつけて終わる映画とかあると思うんですけど、それでも新しい悪が現れたり続編でするじゃないですか。でもブラッシュアップライフってスピンオフはいくらでも作れるけど、あれ続編はもう絶対作れない構造になっているので、もうね、みんな最後だったわけだから。だから、そこはやっぱすごいなと思いますよね。ただ、ハトってことは、全員次のステージに行くの早いな。今まで30年、40年。ラスト70年とかかかってるけど、ハトだから2、3年じゃないの？生きても。いや、知らないけど。ハトの寿命は知らないけどね。いや、ドラマね、あんまり見なかったんですけど、今期は、とりあえず、教場ゼロと、だが情熱はあるだけは見ようと思って、TVer の登録をし、一応テレビでも録画はしています。で、朝ドラのランマンも一応ね、録画予約はずっとそのまま残したので、録画されています。見てないんですけどね、まだね。朝ドラの方はまだ全然見てないんですけれども。教場は、なぜ見出したかっていうと、たまたま教場の2の方を再放送してたんですよね、この間ね。で、教場2全然、まあ本編見なかったんですけど、たまたまつけたらほぼエンディングで、エンディングが終わって、で、上白石萌歌ちゃんとかに、楽しみにしてるよとかで卒業するシーンがあって、それが終わって、今の教場ゼロに続く、なぜ主人公が片目を失ったのかのシーンでバンって終わって、教場ゼロが始まる。つまり、そこのシーンが生きてくる続きというか、その前の話ですよね。教場1、教場2の前に教場ゼロがあるという。そこが連ドラになるということで、TVer に教場と教場2があったので見たんですよ。で、教場は全然見てなかったんですけど、結構怖い先生でっていうドラマだということは分かっていて、で、今回見て非常に、まあいいドラマでしたね。木村拓哉さんのことが好きでも何でもないですけど、別に嫌いでもないし。でもすごいなと思って、見させていただいたので、教場ゼロもでは見るかと。というか、教場ゼロを見るために教場と教場2を見たというのが正解かもしれませんけれどもね。そこに、まあ、前の教場2の出演者である浜田岳さんが現れたりとかですね。いろんな絡みがありつつも、この、シリーズになると思うので、まあ、教場じゃないんですよね。だから、警察学校の話だったのが、警察官、刑事だった時代の話ですから、どういう話に展開していくのか、楽しみにしていますけれども。で、もう一つ、だが情熱はあるという、若林くんと山里さんの、まあ、ほぼ実録な話。で、こちらがですね、前にZIPの朝、ジップの間にね、やっていたドラマ、泳げ錦鯉という、錦鯉さん二人の実録ドラマ、1日1本5分ぐらいのドラマだったと思うんですけど、結構シリーズとしては長くて、そのドラマの、なんていうのかな、続編じゃないんだけど、もうスタッフもほぼほぼ一緒で、で、出演者もですね、まず主人公が、正則さんをやっていた森本慎太郎くんが、山里さんの役をやるわけですよ。で、他もヒコロヒーさんとか、安西はじめさんとか、夢っぺってね、イッテ Q で有名になったモデルさんですけど、夢っぺさんとかですね、かなり被ってるんですよね。役者さんも。もう、朝の5分で成功して、今度は、ゴールデンで、やりましょうということが今回なんだろうなと思うんですね。で、演出も、なんかちょっと似てますね、やっぱりね。作りがね。ただ今回は1時間のドラマなので、 前回はやっぱり5分ぐらいで1エピソード1エピソードをずっと積み重ねて作ってたものが、今回1時間になってるので、なんていうのかな、もう大きな流れっていうのが、ちょっと難しいというか、1話しか見てないんですけど、まあ1話だから、まだね、2人が出会うまでのことをちょろちょろ今やってるところなので、本当その泳げ錦鯉の時のように、渡辺さんのエピソードで1話、正則さんのエピソードで1話っていうのをこう、積み重ねていく感じが1時間に入ってて、なんかもうちょっとこう、流れよくやってほしいなという気持ちはありましたが、でも、泳げ錦鯉も好きだったので、今回も楽しみにしていますし、面白くなるんじゃないかなと思ってね、見ていきたいと思います。とりあえず今回はその2つと、まあ値を上げない限りは朝ドラは見ていきたいと思いますので、そのあたりのご意見とかもまたメールで送っていただければなと思います。まあ、僕が途中で値を上げてたら、それはそれでごめんなさいですけれどもね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。今日の夜は、そうか、ドロータ工場の配信があるんですね。はい。ドロータ工場の配信もお楽しみにしていただければと思います。ということで、また来週お会いしましょう。大魔王でございました。また。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。